IT Media and At Mark IT Podcast. Sponsored by Nihon IBM.
オルタナティブブロガーリレー。この番組は IT 環境を最適化する日本 IBM の提供でお送りします。
暑すぎる。サーバーの熱で暑すぎる。誰か助けて。
大丈夫。IBM ブレードセンターに変えたんだ。冷却効率もいいし、エネルギーも節約するし、 IT を最適化する一番いい方法さ。
熱よさらば。熱くなったサーバールームのコントロールを取り戻せ。冷却効率に優れた IBM ブレードセンター。ブレードで行こうで検索。
オルタナティブブロガーリレー。この番組は IT メディアエンタープライズのオルタナティブブログコーナーでご活躍中のブロガーの方々にご出演いただき、業界の裏話や気になるトピックスを自由気ままにお話ししていただく番組です。今月はオルタナティブブログアレグロバルバロのブロガー藤井仁さんにお話しいただいています。藤井さんはボーランドの開発ツール事業で生まれたコードギアのマーケティングに携わられています。ブログではソフトウェア開発やマーケティング活動について、そして趣味であるオーケストラ演奏についても触れており、その内容には作り上げることへのこだわりが感じられます。今日は第2回目になりますが、どんなお話を聞かせていただけるでしょうか。それでは藤井さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、今日は PR のお話をしたいと思います。 PR パブリックリレーションズというのは、メディアを通して私たちのメッセージを伝える活動です。会社のメッセージを伝える手段としては広告がありますけど、 PR が広告と違うのは、間に記者の方が入りますので、中立的な立場でメッセージが伝わるということ、それから記事にするのにお金がかからないということです。お金がかからないというのは経済的にも重要ですけど、裏を返せばこちらの思い通りにはならない、つまり記者の側に裁量権があるということです。このことから、受け手はベンダーの受け売りではなくて記者の目で話が伝えられる、つまり独自の視点で語られていると期待します。これはこれで非常にありがたいことなんですけれども、同時に伝える側としては記者の方に分かりやすく伝える努力というのが重要になってきます。伝えたいメッセージを後で遂行して記事を構成できるならいいんですけれども、通常はそういうことはありません。取材の一発勝負です。その時に伝えたいことがちゃんと伝わるようにしなければならないんですね。最終的に読者である受け手に何を伝えたいかが重要なのですけれども、それが間に入る記者に伝わらなければ元も子もないというわけです。実はこの記者に分かりやすく伝える努力というのが、いろいろな場面で応用の効くテクニックなんですね。きっとどこかで役に立つと思いますから、今回は PR で役立つ3つの重要なテクニックというのをご紹介しましょう。まず1つ目は、日本語の語順はよろしくないということです。日本語は、例えば私はこれが好きだというわけではないということはないかもしれないということを申し上げたことはありません、なんて最後まで結論がわからないような表現をつなげることができます。これは物事を分かりやすく伝えるにはよろしくない方法ですよね。で、簡潔に物事を伝えるときには結論を先に言うと、つか日本語の語順というより英語の語順に近い、言い方になります。で、なぜならというのはその後につなげます。で、歯に物が挟まったような言い方をしてますと、自信がないんだなとか、あるいは信憑性が低いなと思われてしまいますし、誤解を与えることになります。ですから、バシッとまず結論を高らかに言ってっていうのが重要なんですね。で、2番目のテクニックは、数を列挙する、1個2個とかっていう風に言うことですね。例えば今話している内容も3つの重要なテクニックといって、1つ目2つ目と説明してます。で、受け手は自然に過剰書きで話している内容をまとめられますので、これ重要です。で、新製品の特徴は何ですかと聞かれた時には、主な特徴は3つありますとまず言っちゃうわけですね。 でももちろんあの3つとかって言っておきながらどうしても3つ目が思いつかなかったりですとか、うっかり4つ説明しちゃったりとかですね、あるいは話を途中で遮られて3つ説明しないうちにうやまれになっちゃうなんていうこともあるんですけどね。で最後に重要なのが役割を演じるということです。例えば、まあ、取材の時、社長とエンジニアとマーケティング担当という3名で臨んだとします。で社長を差し置いてエンジニアが例えば経営の話をしてしまったりですとか、マーケティングの人がエンジニアよりも濃い技術の話をしたりするとですね、なんか飲み屋での雑談みたいになってしまって、何が会社のメッセージなのかというふうになってしまう恐れがあります。より分かりやすくを心がけるんでしたら、誰がどういう役割で何を語るか、また語らないかというのをちゃんと決めておいた方がいいんですね。セールストレーニングなんかでもロールプレイというのがありますけれども、語り手を演じる、こういう練習というのが大事なんだと思います。でお話してきたこの3つのテクニックを実践するには事前の準備というのが重要です。結論をはっきり言えるためにはしっかりしたメッセージを持っていなければなりませんし、3つの特徴なんていうためにもポイントを整理しておかなければなりません。役割分担もそうですね。で細かいところですと、例えば、まあ、役割に合った服装なんてことも考えます。実際のところ手段が先かゴールが先かというだけで、いずれにしても自分たちで整理できてないものは相手にも伝わらないということです。分かった気になって惰性で説明して分かってもらえないことに苛立ったりですとか、なんで分からないのと、まあ、声を荒げたりするのは一番良くないことです。まあ、そういうような時は分かってもらうための最大限の努力をしてないんだというふうに、まあ自分自身を戒めるべきだと思ってます。ところで、まあサービス精神旺盛というのは逆にまずい場合もあって、不確かな情報を話したりですとか、それから推測に基づくことをまあ断定的に話したりして、こうちょっと話を膨らますような形でサービスしてしまうと、それがまあ事実として書かれてしまうことがあります。そうなると、まあかえって記者の方にも迷惑かかりますし、読者にも正しい情報を伝えられないという結果になってしまいますので、これは注意するべきだと思います。
藤井さん、ありがとうございました。次回のオルタナティブブロガーリレーは来週12月13日木曜日に更新の予定です。それではまたこの番組でお会いしましょう。オルタナティブブロガーリレー、この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。
ネッドとギルの IT 管理日誌。
この前の調査結果は？
私は経理よ。マーケはあっち。
その件は部長から。
なんだ、わしがどうかしたか。
おいギル、オフィスのみんなを隅っこに集めて何してるんだ？
究極のコラボレーションさ、みんなで一緒に働くんだよ。
IBM のロータスノーツドミノ知らないの？生産性の高いコラボレーションが簡単に実現できるのに。
その手があったか。すぐ注文しよう。
おい、サインするから今すぐここから出せ。
社長、
IBM のロータスノーツドミノで社内連携のコントロールを取り戻せ。